2026年3月12日木曜日、時刻は午前8時22分を過ぎたところです。さて、精神医学的面接その第3章、面接の技法を一般論的に若干考察する。で、講義の内容は、今面接者非面接者間の対人的統合についてのお話に入っておりまして、前回に続いて講義はこうつながっていきます。面接のデータの発生源は対人関係的な事象であり、またその事象がたどる軌跡のパターンである。だから面接者はどのような順序と形式で対人関係的な事象が契機しているのか、続いて起こっているのか、継続して起こっているのかという契機しているのか、もう一度、どのような順序と形式で対人関係的な事象が契機しているのか、あるいは事象の相互関係はどういうものであるか、どういうものである確率が高そうか、またはどういう顕著な不整合性が生じているのか、整合性、それの不可能の不、不整合性が生じているのかなどを実際に味わうのである。もう一度最初から。面接のデータの発生源は対人関係的な事象であり、またその事象がたどる奇跡のパターンである。だから面接者はどのような順序と形式で対人関係的な事象が契機しているのか、あるいは事象の相互関係はどういうものである確率が高そうか、またはどういう顕著な不整合性が生じているのかなどを実際に味わうのである。そこから面接のデータが発生するわけであるが、得るところの多いのは問答それ自体よりも話のタイミングやどこを強く発音したか、いやそこここに散らばっている些細な取り違えや、非面接者が何時その話題を降りたか、いや尋ねられていないのに患者依頼者が持ち出した話に含まれる非常に重大な事実の方である。だから面接者の腕が向上するにつれてだんだんよく分かってくるものだが、面接者のするべきことといえば事象の集団の軌跡を追って、それがあるパターンの時系列を形成するのを観察して、そこから自分の関与している個人についてのデータを取っていくことである。こうして得られたデータは実に広大な領域にわたっている。このデータをどう活用するか、どこからどういう推測をいろいろ行うかという腕は経験につれて向上する。しかしこの種の関与的観察から情報を得た経験が全くないと、何にどこから手をつけてよいかもわからないものだ。それにこういうデータは机の前に座り、目の前の人間をどこ吹く風と遠くに眺めて、時折質問の矢を放っては答えを質問表に記入するという恐ろしく単純なやり方では手に入らない。面接の初期には 事態がつかみどころのないものであっても仕方がない。だが事象の実に多くはそれぞれの軌跡をたどった後でも依然として複雑さを失わない。常に目ざとくあることと並んで、強引にせず方法的にすることが良いのもこのためだよ。つまり面接者は面接のどの段階ではどういう方の重要データを得られる見込みがあるかをはっきり意識し、そのデータを確保するための手順をきちんと踏みなさい。それから裏付けを取り、それから後の裏付けを取る予定を立てなさい。もっとも、わけもなく取り留めのないものやありそうもないことは省きなさい。また当然現れて良い資料が現れなかった時は見逃さずに頭に留めておきなさい。これらの助言は皆もうすでに強調しておいたことだね。つまり強引さ抜きで極めて方法的に1回ごとの面接に4段階の全部を包含させるようにしなさい。またすでに正式接遇部分で完全でなくてもいいから、よくメリハリを聞かせて段階を踏んだ面接をしておきなさい。段階の踏み方を体で覚えるくらいにしておくのが賢明な面接者である。いちいち意識しなくとも非常に効果的にちゃんと働く行動の型を作り上げておくことだ。次の段階は何だったかなといちいち考え込む時間を省ける。相手にどうもよくわからないところがあると、その人との関係が時には想像に余るくらいに複雑になることがあって、段階などに気を回していられないことがあるからだと、ここまでにしましょうかね。ちょっと短いんですけれども、話の内容がまた展開していきますので。なるほどね、なるほどね、というか、なんかこう自分のね、実際のケースなんかをこう思い出しながら、この体でやっぱり覚えるっていうのはもうこれはすごく大事なことでしょうね。まあ、話が続いていくのをまた楽しみに読んでいきたいと思いますが、時刻が午前8時30分を過ぎたところです。以上です。